はようございます。
おはようございます。
選挙活動外で行うんですけれども、集中して礼拝に行きたいと思いますね。金曜日の午後から出発して、18名がですね、八戸に向かっています。そして石巻で、震災の支援活動を水曜日までして、水曜日に帰ってくる予定ですね。今この時間、八戸で、礼拝が捧げられていますね。たくさん派遣してますのでね、素晴らしい礼拝が向こうでも行われていると思います。それだけ人数派遣してますので、今日寂しいかなと思ったんですけどね、この日でたくさんの方々と一緒に礼拝できることを感謝します。 So we are sending 18 peopleTo Hachinohe and Ishinomaki. Since this last Friday, and they're going to start working at Ishinomaki until Wednesday and coming back. I thought there will be less people today because we can send so many people, but we have so many people today to worship the Lord. So I'm so thankful for that. お手元に、アウトライン行ってますでしょうかね。アウトラインに沿ってメッセージさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日の、使徒の13章なんですけれども、ここに一つの教会が、登場しますね。アンティオキアという教会です。それまで、伝道というのはユダヤ人にしか行われてなかったわけですけれども、このアンティオキア教会を基地としてですね、そして異邦人伝道が、スタートしていきます。使徒の一章の8節覚えてらっしゃるでしょうか。ご一緒にこれ声に出してね、使徒の一章8節読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。このイエス様の言葉がまさに現実となっていく、その世界へ向けての出発がこの使徒言語録の13章なんですね。そしてこのアンティオキア教会こそが世界に福音が述べ伝えられる基地となっていくわけなんです。今日このアンティオキア教会に焦点を当ててご一緒に考えてみたいと思っています。 So we find the church at Antioch in chapter 13. And evangelism was only done to the Jews until that moment. But then the Gentile missions start by this church at Antioch as a base. And remember Acts 1:18, English speakers, let's read together Acts 1:18. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So this Jesus word is being realized. And to set out the world is actually about this Acts 13. And this church at Antioch becomes a base. Gospel is spread to the world. So today we like to focus on this church at Antioch. 実はですね、このアンティオキア教会なんですけれども、初めてその名前が登場するのが使徒の11章です。ちょっと遡って見てみてくださいね。11章の後半に、初めて、19節からですね、その名前が初めて登場しています。 So actually the name of this church at Antioch is written at the later half of chapter 11 for the first time。クリスチャン、キリスト者なんていう呼び方ありますけれども、皆さん、このクリスチャンという名前がどういうふうにして始まったのかご存知ですか。 The word we say Christian. Do you know how it started? クリスチャン、キリスト者という名前が、初めて使われるようになったのはこのアンティオキア教会からだったんです。 The word Christian was used first at the church at Antioch。See chapter 11:25-26. 使徒の11章も同じ11章の25節から26節までに書かれていますね。ちょっと読んでみます。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。 二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったっていうことですね。このアンティオキア教会の時から、クリスチャンとはキリストに従う人たち、あるいはキリストを愛し慕う人たちという意味で使われるようになったっていうことなんです。 So from the time、at the church of Antioch the word Christians started to be used、meaning Christ followers or those who love Christ and long for Christ。 13章に戻りますけれども、13章の一節ですね、一節にはこのアンティオキア教会のリーダーたちが、紹介されています。最初に、名前が上っている、バルナバ、そして、下のサウロですねについては改めて、説明の必要はないかと思うんですけれども、今回目に留まったのはその他の間に入っている人たちでした。 So, back to chapter 13、in Acts 13:1the leaders of the church at Antioch are introduced. And I think I have to explain about Barnabas listed first and Saul listed the last. But, but those caught my attention this time was other leaders in the list. 調べてみるとですね、その間に挟まれたシメオンは逃げるっていうふうに呼ばれていますので、逃げるという呼び名からしてアフリカ出身のユダヤ教改宗者であったと言われています。とシメオン in the middle、he was called Niger、that means、he is considered as an African converted. He's an African. 次のルキオもキレネ人ということですので、キレネどこにあるかというとここですね、アフリカです。ですので、彼もアフリカ人だったということなんですね。Lucius is from Cyrene.、that means he's from Africa too.、そして、マナエンは、領主ヘロデと一緒に育ったということですので、かなり身分の高い、家庭の出身だったということができます。And Manan, he was brought up as a member of the court of Herod.、Herod.The tetrarch. So he grew up in a noble family. こういったですね、この、まあ、民族も全然違う、社会的なこう階層もまた違う、そういう、こう文化的にもいろんなこう背景を持った人たちが、集まっていたということなんです。このアンティオキア教会も私たちのこのミトキリストの教会と同じようにですね、この多様性あふれる、教会であったということなんです。そのようにさまざまなこう違いを持っていながらも主を礼拝するという一点において、教会が一つに結び合わされていたんだ、断食をし、祈りを合わせながらこの、一致の中心であるただ一人のお方を礼拝していた、仰いでいたんだということですね。世界で福音が広がっていくことになった場所はこの多様性あふれるアンティオキア教会だったということを考えると感動しますね。国籍も身分も関係なしですね、主イエス様にあって一つにされるということはなんと麗しいことでしょうか。それが教会なんです、ね。福音が伝えられていくときにさまざまな偏見ですとか壁が取り除かれていくわけですね。一つ一つそういう障害とか、偏見あるいは壁を一つ一つ乗り越えて教会が進んでいきます。着実にさまざまな壁を乗り越えて福音が世界に広がっていったということをまず覚えておきたいと思います。 So these people with different nationalitytotally different social status, different cultures, they were gathering in one place. And this church at Antioch was pretty a diverse church as、like our Middle Church of Christ. There are Africans, king's family, Barnabas and Apostle Saul. And though there are so many differences, the church was bound together by one thing, that is worshiping the Lord. Fasting, praying together, worshiping the Lord, they are seeking the one who was the center of unity. Isn't it great to see that the place that became a starting point to spread the gospel to the world was this diverse church at Antioch? How wonderful it is to become one in the Lord Jesus, regardless of our nationality or social status, that is a church. As the gospel spreads, there's prejudice and wars were taken out. And the church go out to the world overcoming these prejudice and wars. So we have to know first that the gospel spread to the world by overcoming various wars. That's that being. このアンティオキア教会ですけれども、実はまだ設立されて1年も経っていないような若い教会なんですね。そのアンティオキア教会に対して聖霊様が、パウロとバルナバを選び出して教会から召し出して伝道の旅へと送りなさいというふうに言われるわけなんです。2節、13章の2節、彼らが死を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、この福音宣教のために、派遣された二人というのはおそらく教会の中では、有能なリーダーであったと思います。だからこそ教会から以前信頼を受けてそして送り出されていったわけなんでしょうけれども、でも教会にとってはですね、この有能なリーダーを失うことになるわけなんですね。まだ生まれたばっかりでようやく基礎固めができたばっかりの、アンティオキア教会です。バルナバとサウロが抜けてしまうということは、大きな穴が開いてしまう、痛手であったはずなんです。けれども聖霊様はあえてバルナバとサウロを送り出して、召し出して伝道の地へと、送り出されたということなんです。So this church at Antioch was pretty young church. It has not been even a year since it's planted. And to this church at Antioch, the Holy Spirit tells them to call Barnabas and Saul and send them off to the world missions. And verse 2. They were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So probably the two of them who were dispatched for evangelism must have been capable leaders in the church, and that is why they were sent with, by receiving full trust from the church. But for the church, they will lose capable leaders. And it is a church that was just planted and finally established foundation. So not having Barnabas and Saul leaves a big hole. It must be a pain. But the Holy Spirit dares to call them, to send them off to the mission work. 3節にですね、そして彼らは出発させたというふうに書いてありますけれども、この出発させたっていう言葉がですね、直訳すると解放したっていう言葉なんだそうです。解放した。ですので、教会は聖霊様に命じられて、神様がお召しになった伝道の技をするためにバルナバとサウロを解き放った、自由にしたという意味なんですね。解き放った、自由にしたんだ。つまりアンティオキア教会というのは惜しむことなくですね、有能な人材を福音宣教のために送り出したということなんです。ここにこのアンティオキア教会が福音宣教のために用いられた姿勢を見ることができると思います。 Verse 3 it reads, they sent them off. The direct translation of the original word. Sorry. The original word sent off, that means released. By direct translation. So the church was ordered by the Holy Spirit. They let go Barnabas and Saul to the mission work. So in other words, the church at Antioch sent off the capable human resources for the missions, not reluctantly, but eagerly. And here we can see how the church at Antioch was used for the missions. もう少しこのアンティオク教会を見てみたいと思うんですけれども、ちょっと戻ってですね、また11章の27節から29節のところに大飢饉が起こったということが書かれていますよ。ちょっと見てみましょう。11章の27節から29節、Let's see the church at Antioch a little bit more and back a little more chapters back to chapter 11 verse 27 through verse 30。ちょっと読んでますね。27節から、その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって動くしたが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けたと書いてあります。その頃に大飢饉がね、このエルサレムの地域に起こった、被害を受けた。それをアンティオキア教会が聞いてですね、そこに住んでいる兄弟姉妹たちが飢饉で苦しんでいるということを聞くわけです。そこで彼らは早速それぞれの力に応じて援助の品を送ることを決めたということです。もともとのエルサレム教会、母教会ですね、ごめんなさい、母教会です。彼らは、母教会のエルサレム教会からそれまで霊的な支援を受けてきた。その霊的な祝福に対して今、物質的な援助という形で、彼らに対して感謝と愛を表そうとするわけなんです。いくら勢いに乗っているアンティオキア教会といえども、できてからまだ1年も経っていないような日の浅い形成途上の教会なんです。きっとですね、話し合いの中で、まだ自分たちには助ける力なんてないよ、他の教会を助ける力なんてないよという、議論もあったことでしょうと思います。けれどもアンティオキア教会は与える教会として進んでいくんです。つまり祝福される教会というのは初めから与える教会であったんだということが言えるかと思います。祝福される教会というのは初めから与える教会であるということがわかります。 So from chapter 11 27 through verse 27 through verse 30 but then they had a famine, a pretty severe famine, and the area in the Jerusalemchurch got damaged. So the church at Antioch finds out that brothers and sisters in Jerusalem who lived there were struggling. So they decided to provide help as each one was able. So the Jerusalem church is their mother church. So at the church at Antioch, they wanted to show their thankfulness and love to the spiritual blessings they received through their mother church, the Jerusalem church, by the form of physical relief and support. But even though it is a church of Antioch that is catching momentum, that is still an ongoing community with a short history that is less than a year since planted. Maybe in the meeting they discussed like,I don't think we have enough power to support and provide help for other churches, but they move through as a giving church. So in other words, we can see that the blessed church is a giving church from the beginning. イスラエルに2つの湖がありますね。ご存知ですか？2つの湖、名前わかりますか？はい、1つガリラヤ湖ですね。もう1つはシカリです。ガリラヤ湖とシカリの2つの湖がありますね。この間ね、行ったことがある方もいらっしゃいますけどね、いつか行きたいなと思ったんですけどね、まだ行ったことありません。皆さん積み立てでもしたいですね。ガリラヤ湖というのは淡水湖なんです。淡水湖です。ガリラヤ湖には魚も生きていますし、水草も生きているんです。ガリラヤ湖は命の泉なんですけれども、死海というのは、文字通り死の泉なんです。そこでは生き物は一匹たりとも生きることができません。どうしてそうなってしまったのでしょうか。どうしてそうなってしまったんでしょうかね。答えはこうですね。ガリラヤ湖には出口があるからなんです。ガリラヤ湖には出口があるからなんです。ガリラヤ湖にはヨルダン川に流れ出ていく出口があるんですけれども、死海というのはそれがないからなんですね。死海には入り口はあっても出口はない。水を受けるばっかりなんです。受けるばっかりなんですね。視界には出口がないですので、水はどんどんどんどんよどんでいってしまいます。水たまりもそうですね。水たまり溜まってるばっかりだとどんどんどんどんよどんでいってしまって、しまいにはボウフラが湧いてきますね。同じ理屈です。視界は入り口があっても出口がない、よどんでいるだけなんだ。水分は蒸発するだけですので、水はこうどんどん水分がですね、塩分がですね、どんどんどんどん凝縮されていってしまうわけです。このために魚はおろか生き物は一匹も生きることができない。農業用水にも使うことができないです。全くの死んだ湖になってしまったということです。私たちに注がれる神様の愛も同じなんではないでしょうかということですね。私たちに注がれる愛も、私たちが溜めてしまっただけではどんどん喜んでいってしまう、流していく必要があるわけですね。私たちが神様にいただいた愛を、その隣人への愛として流して流れ出ていかなかったならば、命の湖が死の湖に変わってしまうんだということなんです。せっかくの水の泉もですね、もし出口がないならばそれはよどんでいってしまって、いつか流れ出なくなるか、よどんでその水は腐敗していってしまいます。けれども神様はもちろんですね、私たちの教会から命の川が流れ出ていって、そして私たち自身も生かされて、そして流れ出ていくところの皆、ものが皆ですね、生きることをができることを願っておられます。教会という出口を通して命の川をこの世に向かって流れ出していく、流れ出ていくということを願っておられるんだということです。ということで説明しますね。 So there are two lakes in Israel, as you may know. I think you know that is what
Sea of Galilee and the Dead Sea.
That's right. Sea of Galilee and the Dead Sea. And the Sea of Galilee is a freshwater lake, and there are fish and seaweed are vital. The Sea of Galilee is a lake of lives. However, the Dead Sea is literally a lake of death, and none of the creatures can live there.Why is that so? Why is that so? That was my question. The answer is this. The Sea of Galilee has an exit. That has an exit. That has an exit flowing out to the Jordan River. But the Dead Sea doesn't have an exit. The Dead Sea has an entrance, but has no exit. That doesn't have an exit. they are only receiving water. They are just receiving water. So the Dead Sea doesn't have an exit, so the water stagnates more and more. Water just evaporates. So salt is condensed more and more. So not only fish, but none of the creatures can eat. And it cannot be used even for agricultural purpose. It became a totally dead lake. And God's love is the same thing, isn't it? God's love poured out on us. And if it doesn't flow out to others to act as love our neighbors, the lake with life will change to the lake of death. Same thing as a puddles, isn't it? If it's stagnant, we may find wigglers in there after a while. So if we let the fountain go waste, and if it doesn't have an exit, that becomes stagnant and stops flowing out someday, and the water goes rotten. But God wants us that the river of life flows out from our church. We ourselves we live, and all that flows out into we'll be able to live to. So God wants to flow the river of life to the world through the exit of the church. And 第一ヨハネの4章7節にこういう言葉がありますね。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。ここで、愛は神から出るっていうふうに書かれています。愛は神から出てくるっていうことですね。私たち時々思いませんか？自分の中になんて愛がないんだろうか。愛を愛したくても愛すことができないっていうふうに感じることありますね。ぜひ祈ってみてくださいね。そういう時に愛は神から出てきます。ですので神様に祈って、神様からその愛を出てくる愛をもらわないと出せないんですね。ですからしっかりと私たち神様からまずもらう、それを流れ出していくっていう、そういうことが必要であると思います。神様の愛が私たちの中に溢れさせるっていうことですね。しっかりと私たちの中に神様の愛をいただいて、それを流れ出していくからこそ、隣人への愛として、私たちの力、人へと愛が流れ出ていくんだということを覚えておきたいと思います。エフェソの3章の16節から17節、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにと言っています。ですのでまずは私たちが全身全霊を持って神様を礼拝する、そしてイエス様の愛にしっかりと根ざす必要がありますね。そして私たちの中に神様の愛を、豊かな愛をしっかりといただく、そうでないと愛ある働きというのは不可能であると思いますね。その上で我々は出ていく教会として、外に向かって愛の福音の働きを担っていくんだ。そしてそのプロセスの中で私たちがキリストの生ける体として、キリストの似姿に変えられていく、群れとしてですね、キリストの似姿に変えられていくんだ、キリストの体として、そのことを神様は期待しておられるんだと思います。 1 John 4:7 It reads, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So here it says, love comes from God. I sometimes feel like I have no love myself, but I think that's okay. Then I ask God, please give me love, your love, because love comes from you. Then I think I can do loving work. Without that, it's impossible to do loving work. So because God is love, we receive God's abundant love within ourselves, then let it overflow. That this flow is very important, I think. Ephesians 3:16-17. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. So first of all, we worship Lord with all our hearts, mind, and strength, and be rooted in Jesus' love. Then we receive God's abundant love and overflow to others. Otherwise, I think it's impossible to do the work of love. So then we carry the work of love to our outside, as a church that goes out. I think God wants us to grow to be like Christ, as a living body of Christ, in that process.
使徒の13章に戻りたいと思います。ナーバックというアクス。次に考えたいのはですね、聖霊様が2人を召されたわけなんですけれども、それは一体いつだったのかということです。
So now I want to ask you this question. The Holy Spirit called the two. When was that? What were they doing when the Holy Spirit called them? Called the two.
読んでみると分かりますね。それは彼らが主を礼拝し、断食し、静かに祈りながら待ち望んでいる時だったっていうことです。主を静かに待ち望んで、いる時に、聖霊様が召し出されたということです。ですからここで分かりますね、アンティオキオ教会というのはもちろん送り出す教会であったんですけれども、それ以上にその前にですね、礼拝する教会、祈る教会であったということなんです。そして彼らが礼拝し祈っていた、まさにその時に聖霊の語りかけが彼らの上にあったんだということです。つまり宣教の働きというのは、宣教の働きというのは聖霊様の働きなわけですけれども、聖霊様の導きによって礼拝と祈りの中から生み出されていったということが言えるかと思います。このことは非常に大事なポイントであると思います。宣教の働きは聖霊様の導きによって礼拝と祈りの中から生み出されていったんだ。自分たちの人間的な計画とかそういう思いとかそういうことをもう超えていますね。このことを覚えておきたいと思います。 So when did the Holy Spirit call the two? That was when the whole church was worshipping the Lord and praying and fasting quietly waiting for the Lord. So now we can see that the church at Antioch was of course the churchGoing out, ascending out, the mission, for the missions. But before that, they were worshippers and prayer warriors. I think we can say that. So they were worshipping and praying. Then that's when the Holy Spirit called the two and talked to the church. In other words, the mission work was born within worship and prayer.Led by the Holy Spirit. The mission work was born within worship and prayer, led by the Holy Spirit. I think that's a very important point. 今の時代ですね、神様の御声というのは驚くほど小さいことが多いんではないでしょうか。私たちが神様の御声を聞き取ることができない最大の理由というのは、神様の声が小さいからではなくてですね、もしかするとあまりにも雑音が大きすぎるからなんではないでしょうか。でもちょっと風の音ありますけどね、こっちに集中してると聞こえないでしょう。集中できなくなりますね。あれ選挙の声とかね、雑音が大きいと小さい声が聞こえなくなることがあるんではないかと思います。もしかしたら他のボリュームをちょっと小さくしてみる、あるいはスイッチを切る、あるいは周波数を合わせてみる。ちょっとずれてるのかもしれないですね。私たち周波数、ラジオとかもね、いろんな電波飛んでますけれども、周波数合わせない限り 聞こえなませんね、そこのシチュエーション。私たちももしかしたらそういうことがずれてるかもしれない。もしかしたらそういうのを合わせてみたり、スイッチ切ってみると、おのずと神様の御声が聞こえてくるっていうことはないでしょうか。今は忙しい時代ですね。E メール、昔はね、ファックスとかしかなかったですけども、ファックスもない時代もありましたけどもね、E メールができて、インターネットも登場して、Facebook もできて、iPhone もできてね、便利なものがどんどんたくさん出てきて、嬉しいんですけども、逆に忙しさが増してくるっていうね、皮肉な結果になっているようです。いろんな情報があるのはいいんですけれども、たくさんありすぎる情報に振り回されてですね、もう何がこの正しいことか、何が間違っていることなのか、その取捨選択ができないほど、難しくなっている。あるいはこう、今なすべき、今何をなすべきか、何を優先するべきか、そんなことを考える暇もないほど忙しい。どこか私たちですね、主の前に静まるっていうことを、そういう時間を持たないとですね、私たちは間違った方向に進んでいっているにもかかわらず、軌道修正もできないということになって、しまいは、しませんでしょうか。漢字って面白いですね。いつも面白いなと思います。忙しいっていう字ですけども、立心面、心っていう字ですけれども、心が滅びるっていうふうに書きますね。忙しいを心が滅びると書きます。面白いです。暴殺なんていう言葉もありますね。暴殺、忙しさは人を殺すって書くんですけれども、忙しさというのは私たちを無力にするためのサタンの策略の一つであると思います。詩編の46編の11節にこういう言葉がありますね。力を捨てよ、死ね、私は神。新改訳聖書ですと、やめよっていうふうに書いてあります。やめよ、ストップですね。やめよ、私こそ神であることを知れっていう言葉があります。静まれ、やめよ。英語だと still, be still っていうふうに言いますけどね、 still、 ポーズボタンを押すっていうんでしょうかね。自分自身で自分の人生の主となることをやめなさい。私が主である、私こそ神、主であることを知りなさい。あなたが主なんじゃないよ、人生の主なんじゃなくて神を神としなさいよ。止まりなさい、力を捨てなさいということです。この力を捨てるということは、緊張を和らげるとか、手放すということですね。そういうことが、もともとですね、言語にはあるそうです。アンティオキ教会も、もしこの小さき御声ですね、神様の小さき御声を聞き損ねていたとしたら、彼らは自分たちのことだけ考えるだけで終わってしまっていて、海外に福音を伝えるという、主の御心に預かることはできなかったと思います。アンティオキ教会はですね、方々は出ていく使命と同時に、あるいはそれ以上に主の前に静まること、主を礼拝すること、祈ること、そのことがどれだけ大切なことであるのかということを知っていたんだと思います。説明しますね。 So we live in a very busy era. It's good that we have emails. We used to have only faxThere are other, they don't have fax, we have fax, emails, internet, Facebook, iPhone. These are, yeah, so many people here have iPhone changing from others. I'm so upset. But anyway, it's good that we have these things. So made us so convenient.But ironically, it seems that we are increasing our busyness instead. It's good that we have so much information by internet use, but swayed by just too much information, and it's difficult to take what is good and what is bad, and choose what is good and what is bad, and what to prioritize and what we should do now. We're so busy now that we have no time to even think about these things.Unless you have a moment to be quiet before the Lord somewhere, you don't notice if we are going to a wrong direction and cannot make necessary course correction. kanji is always interesting.
Do you know this kanji? Isobashi means busy. But this one means heart. And this one means destroy. So busy is kind of destroy heart. That was bōsatsu. You know what I mean? Literally means means swamped with work, or be busily occupied with our work. But the direct translation is busyness killing. Busyness killing. I think busyness is one of the Satan's strategy for us to be powerless. Psalm 46:10, he says, "Be still and know that I am God. Be still and know that I am God." Be still here, the direct translation is release or let go. So I think he's saying that just stop being God or being Lord of your life. Just stop and know that I am God. So we still stop. That's what we need the moment somewhere. So when the church at Antioch was worshipping the Lord and waiting quietly with prayers, the Holy Spirit called them, talked to them. And I think nowadays, doesn't God's voice seem to be tiny and small nowadays? I think if this church at Antioch failed to listen to this tiny voice, they would have been satisfied with their themselves, and they had never been able to do his work, that is to spread the gospel to the world. I think Christians of the church of Antioch knew, besides the mission going out, how important it is to still before the Lord and to worship and pray. そして彼らは教会から派遣されていくわけですけれども、最後のポイントですね、教会にもう一度確認します。教会に働きかけて、伝道の働きをさせたのは、聖霊なる神様であったということです。ですから、伝道の働きというのは教会がですね、神様からの使命を与えられて派遣するものであるということが言えると思います。伝道の働きというのは教会が神様からの使命を受けて派遣するものである。伝道というのは私の技ではない、一匹狼にすることではないんですね。一匹狼のする、技ではない。伝道というのは聖霊なる神様による、教会の技であるんだということです。聖霊なる神様による教会の技であるんだ。聖霊なる神様が一つの群れを通して行われるですね、その拡大していくプロセスであるということなんです。 So it was the Holy Spirit who worked toward the church and let them decide to send them off to the missions. So in other words, evangelism is that the church receives mission from God and then sends out. So we may think that evangelism is my work, but actually it is not. It is not the work of Lone Ranger. Evangelism is a work of the church led by the Holy Spirit. I think it is a growing process from Jerusalem to Samaria and to the end of the world. It is a growing process done by the Holy Spirit through a flock, through a congregation.
何よりもですね、私たちが神様の御前に静まって、そして祈ることから始まる。その中で聖霊様がですね、私たちに語りかけてくださる言葉を静まって聞く。その上で聖霊様は私たちをキリストの愛の福音の技にためにですね、選び出して使わせてくださるということなんだと思います。 私たち今日もですね、ここからそれぞれの場に送り出されていきますね。多くの方々が私たちのことを必要としているかもしれませんけれども、助ける力は私たちにはありません。人を変える力は私たちにはありません。けれども神様が私たちを通して愛の働きをしてくださろうとしておられるわけですから、神様に用いられやすい心を整えられることができるように神様に委ねていきましょう。私たちはとても小さいんですけれども、神様の愛と力によって用いられますね。もっともっとたくさんの方々と神様は愛の働きをすることを望んでおられると思います。だからこそ私たち神様の愛をまず自分がしっかりと受け取る必要がありますね。そして恵みを体験する必要がある。そして励まされて促されて、そして出ていく教会でありたいと思います。
So first of all, we want to remember that it begins when we become still, quiet before the Lord and pray. In the midst we hear quietly the words the Holy Spirit talks to us. Then I think the Holy Spirit chooses usand sends us for the work of the Christ loving gospel. So today, again, we are sent off to each place, to workplace, to shogakko, to home, school, Ishinomaki, Sendai, and everywhere. And many people may be needing us, but we don't have power and enough love to help. And we don't have power to change others as well.But because God wants to use us, God wants to do His loving work through us. And let's rely on God and prepare our hearts easily to be used. We are so tiny, but He can use us with His love and power. So there are many people God wants us to, God wants to use.So let us receive love from God, first of all, steadily, and experience His blessings together, and to be encouraged, and to be sustained, and go out. 一言お祈りします。Let's pray. 神様、今日の礼拝を感謝します。どうぞ私たち、たくさんの恵みをいただいています。神様の愛をしっかりと今受け取って、恵みをしっかりと受け取って、そしてそれぞれ使わされていきますので、神様どうぞ一人一人に神様から愛をしっかりといただいて、力をいただいて、そして自分だけではなくて私たちの使わされる場、それぞれの場で神様の愛の働きをしていくことができますように、ここにおられる一人一人を強め用いてください。お願いいたします。 God, thank you very much for this worship together. Please let us receive your loveYour abundant love, first of all, and recognize your blessings so that we can be sent out to the place we are sent out. Please help us to receive first, then throw out, so that we can be the source of the blessings. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.